イコマッコレシピ27ページ。子どもたちが考えた朝ごはんメニューを募集する小学生メニューコンテストで優秀作品などに選ばれたメニューを簡単レシピにアレンジして紹介します。トマトの野菜コンソメスープ。大きめに切った食べ応えのある野菜とヘルシーなささみを使ったボリューム満点のスープ。一度にたくさんの野菜が摂れて体も温めてくれる優れものです。トマトの酸味と野菜の優しい甘みが体に染み渡る一品をお試しください。平成28年度優秀賞、給食センター賞受賞。野菜たっぷり栄養ご飯より。所要時間15分。材料2人分。玉ねぎ10g、にんにく1片、キャベツ1、2枚、人参1/4個、トマト1/2個、ブロッコリー40g、しめじ30g、ささみ50g、マカロニ30g、塩コショウ少々、酒大さじ1杯、コンソメ大さじ1杯、水350ml、オリーブオイル適量。作り方。1、玉ねぎ、ニンニクはみじん切り。キャベツ、ニンジン、トマト、ブロッコリーは食べやすい大きさに切る。しめじは石突きを切って小房に分ける。2、ささみを耐熱皿にのせて、酒、塩コショウを振り、ふんわりとラップをかけて電子レンジで加熱する。600ワットで2、3分。粗熱が取れたら一口大に切る。3、熱した鍋にオリーブオイルを入れ、ニンニクと玉ねぎを炒める。香りが立ったらマカロニ以外の具材を加え、全体に油が回るまで炒める。4、3に水とコンソメを入れ、野菜に火が通ったらマカロニを加える。マカロニが柔らかくなるまで煮込んだら完成。4月の子育て相談。相談項目は3つあります。1、10ヶ月時、すくすく子育て相談。対象、平成29年6月に生まれた乳児。時、27日金曜日。内容、身体測定、育児、栄養相談、手遊びの紹介。2、2歳6ヶ月時、歯の相談、子育て相談。対象、平成27年10月、11月に生まれた幼児。時、17日火曜日。内容、身体測定、歯科、育児、栄養、発達相談。3、3歳児、歯科健康審査、子育て相談。対象、平成27年4月に生まれた幼児。時、26日、木曜日。内容、歯科診察、歯科、育児、栄養、発達相談。費用はいずれも無料です。セラビーイコマで行います。受付時間は9時30分から10時30分で、申し込み不要です。母子健康手帳を持参してください。10ヶ月時すくすく子育て相談にはバスタオルも持参してください。2歳6ヶ月時歯の相談、子育て相談は偶数月に開催します。問い合わせ、健康課。電話、752255。もったいない食器市。3カ所であります。4月5日木曜日、13時から15時、南コミュニティセンターせせらぎ。4月10日火曜日、10時から13時、 ディアーズコープ生駒。4月19日木曜日、13時から15時、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき。食器を無料で持ち帰ることができます。持ち込みは両センター開館日の9時から17時です。ディアーズコープ生駒は食器市当日の10時から12時30分までです。無人回収用コンテナに包装物などを取り、食器だけにして陶磁器製、ガラス製に分別してください。それ以外の食器や灰皿、花瓶、土鍋は持ち込めません。問い合わせ、環境保全課、内線354。町人探訪、ボリューム48、28ページ。茶筅の魅力を発信する伝統工芸士、久保立弘さん。カラフルな糸を使い、伝統工芸品を世界に広める。プロフィール、久保立弘。高山地区の最年少茶筅職人。高山茶筅製造販売店、久保駒吉商店第7代目店主。茶筅作りの傍ら、関東地方の百貨店や伝統工芸イベントなどで茶筅作りの実演や、市内小学校に出前授業なども行う。高山茶筅生産協同組合所属。高山町在住、35歳。二児の父。プロフィール終わり。茶筅の国内生産量の9割以上を占める高山地区から、写真共有アプリ、インスタグラムにカラフルな糸を使った茶筅の写真を投稿。その魅力を世界に発信している。茶筅は茶道の流派によって使う竹や穂先の形が決まっていて、アレンジできません。ほんの遊び心で茶筅の形を固定する糸の色を変えてみたんです。イタリアでお茶を教える知人に赤、白、緑の糸を使った色糸茶筅を渡したところ、予想以上に喜ばれた。自身のインスタグラムで紹介すると反響が大きく、国内からの注文や海外からの問い合わせが相次いだ。また、インテリアとして飾られるなど、使い方も広がり、現在は色糸茶筅を含め、1日平均30本を出荷している。高山町の茶筅職人の家で生まれ育ち、幼い頃から茶筅作りを継ぐものだと考えていた。周囲の勧めで大学へ進学するが、大学2年生で家族の反対を押し切って退学。72歳の祖父から茶筅作りを教わり始めた。自分の代で家業を終わらせるのは嫌だったんです。祖父の年齢も考えて、少しでも早く後を継ぐための修行を始めました。茶筅作りには大きく8つの工程があり、すべて一人でできるようになると一人前の職人として認められる。今のはいい音だった。同じ音が出るようにやってみろと、祖父の厳しい指導のもと、見よう見まねで何度も作業をした。竹を割ったり削ったりした時の音を聞き分けて、茶筅作りのコツや感覚をつかんだ。一人前の職人になるまでに10年を要した。ピーク時の3分の1まで減少した高山茶筅職人。高齢化が進み、後継者もいないため、伝統工芸の継承が危ぶまれている店も多い。茶筅の製作は、お茶の味が変わると言われるほど緻密さが必要な難しい作業。昨年12月に国が認める伝統工芸士の資格を取り、職人としての腕に磨きをかける。数百年続く高山の伝統工芸を次の世代まで残すことが私の役目です。色糸茶筅がきっかけで お茶をたしなんだり、茶筅をしったりする人を増やし、茶筅の需要や職人を目指す人を増やしていきたいですね。写真があります。短髪で眼鏡をかけた久保さんが、布のようなものを膝にかけ、作業台の前に座って茶筅作りをしています。写真終わり。
生き生き健康ライフ、29ページ。ボリューム12、生き生き100歳体操。介護予防を目的に、高知市の理学療法士などが開発した、生き生き100歳体操。手首、足首に重りをつけ、DVD を見ながら椅子に座って行う運動で、筋力アップのほか、柔軟性や身体バランスの向上などが期待できます。階段の上り下りが楽になった、つまずきにくくなったと、参加者も効果を実感。定期的に仲間で集まって楽しく運動する、生き生き100歳体操を始めてみませんか。生き生き100歳体操の対象、時、ところ、2月28日現在。対象、おおむね65歳以上。時、週1回30分程度。ところ、集会所など、47箇所、56グループ。開催場所や日時など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、地域包括ケア推進課、内線463。消費生活、暮らしの Q&A。貴金属などの訪問買取もクーリングオフできます。質問、不要品を何でも買取りますと電話がかかってきたので、買取業者に自宅へ来てもらった。使っていない指輪を売る契約をしたが、気が変わって売るのをやめたい。解約できないだろうか。80歳代、女性。答え。買取業者が家庭などを訪問して、貴金属や着物、ブランド品などを買い取る訪問買取。強引に買い取られたり、一度引き渡してしまったりすると、後で返してほしいと申し出ても、すでに転売した、溶かしてしまったと言われ、取り戻せなくなるなど、様々なトラブルが多発していました。そこで、平成25年2月に、訪問買取にもクーリングオフ制度が適用されるよう、法律が改正されました。それにより現在では、契約書を受け取った日を含めて8日間は無条件で解約でき、その期間内はお金を受け取った場合でも、売却を契約した物品を引き渡さず、手元に置いておくことが可能です。買取業者には、そのことを契約書に記載し、売り主に伝える義務があります。契約しても、クーリングオフができる期間は、物品を売却するかどうか、売却額が妥当かも含めて、冷静に考えるようにしましょう。なお、訪問買取には、自動車、家電機器、携行が容易なものを除く、家具などクーリングオフが適用されないものもあります。詳しくは消費生活センターに相談してください。消費生活センターの巡回相談は、3月開催分で終了します。消費生活や多重債務の相談は、できるだけ早く、消費生活センターへ。電話 730550。 月曜日から金曜日の9時から16時30分。祝日は除きます。編集後期。生駒市役所の電気は生駒市民パワー株式会社から受給しています。ふとした時に職場の電気を見ると、この電力は市内で作られて、市内で消費されているんだなと実感。環境に優しいだけでなく、経済面も効果がある、地域新電力の動向に注目です。村田。今月の美食を担当しました。夕食にカレーの煮付けを買って帰り、家族で実食。記事の参考にしようと、食レポをしながら食べてもらいました。 子供はバクバク食べ、夫はおいしい、おいしいだけ。全く参考にならず、食レポの難しさを痛感しました。岡田。昨年6月号の表紙写真と12月号のイコマサンフェスタの組写真、9月号の広報誌が奈良県代表として全国広報コンクールに推薦されることになりました。広報誌は町の皆さんのおかげで発行できています。これからもご愛読をよろしくお願いします。井田。もうすぐ春ですね。気候も暖かくなり、何かを始めたくなる季節。この号では、イベントやスポーツなど、新年度から新しくスタートするにはぴったりな情報を紹介しています。これからも、皆さんの気持ちを後押しできるような情報を発信できるよう頑張ります。泉。広報生駒町の意見、感想は、はがき、メール、ファックスで、広報校長課まで。住所、郵便番号 630-0288、東新町 8-38。メールアドレス、広報課、kouhouka@city.city.ikoma.lg.jp。ファックス 741105。 なお、生駒市ホームページでも回答できます。これで広報生駒生駒町3月15日号を終わります。